感謝の祈りという題して主に恵みを分かち合いましょう。私たちは一日過ごすその中で数多い心配が私たちに合うんです。健康のために心配する、また子どもたちの将来のために、また経済のために、まあいろんな人間関係も、その人間関係の中で葛藤とか、それが全部心配です。まるで影のようにずっと私をついてくるんです。このような中で本文には私たちにこのように言われますね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。感謝を持って、感謝を持ってと言われますね。祈りを捧げるとき、感謝を持って捧げなさい。そうすると神様がご自分の平安を私たちに与えて、私たちの思いと私たちのこの心を守ってくださいますと、そのように言われます。だから感謝の祈り、今日は感謝の祈り、それを皆さん今日から感謝の祈りをして、皆さんの人生が祝福であふれますように、イエスの御名によって祝福します。感謝の祈りということは、感謝を持って捧げる祈りです。祈りというものは感謝です。ダダダダ感謝、ダダダダ感謝、感謝感謝感謝、そのことが感謝です。私たちクリスチャンは感謝するその方がおられるんです。これは詩篇50編23節にはこのように言われますね。感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよ、その人を正しくする人に私は神の救いを見せよと言われます。感謝の生贄、この感謝の生贄は何でしょう。生贄ということは私たちの代わりに死ぬ、それが生贄です。まあ私が犯した罪を背負って罪となって代わりに死ぬ、これが生贄です。私の呪い、私の永遠の地獄を背負って代わりに、自分が代わりに黄泉に下る、それが生贄です。だからこの生贄に対して私たちは心が感謝の心と申し上げない気持ちの心があります。私が犯した罪なのに、私が死ななければならないのに、私の代わりにその動物が死んだり、この新約ではイエス・キリストが子羊イエスだと言われる、私たちの代わりに子羊が葬られました。そのことで罪は子羊イエスが受けて、許しは私が受ける、呪いと全ての刑罰は子羊が受けて、それで私たちは祝福と解放が私たちにあります。子羊がこの死んで読みに下り、私たちを生かしてくださいました。これが旧約には動物だけど、新約で私たちが信じることはイエス・キリストが私たちの生贄であります。だからその苦しみを受けられているその姿が、私の罪、私の刑罰を背負って代わりに死なれたという、そのことはもう自然な心を持っている人は感謝するんです。それで私たちが本当に生贄に対して、イエス・キリストに対して、十字架のイエス様に対して感謝を捧げると、天の父が涙を流します。これが崇められるということよ。 ああ、この子が5日間にこんなに成長して、うん、父と子がこのように自分たちのためにこんな苦労したことを認めてくれるんだ。私たちが親の苦労をそれを認めて感謝するとき、親も心の中で崇められる、ね、崇められるということはそのことよね。私たちが感謝を捧げるとき崇められる。張永義先生がある日祈っているときに十字架につけられ苦しみを受ける、この茨の冠を受け両手両足釘つけられて血を流している、そのイエス・キリストが目の前に現れたんですね。それでこのイエス様を見ながら激しく泣いたんです。その時書いた詩がいかに苦しかったかという福音聖歌があるんですけど、その曲に金正恩奥さんがそれを曲をつけたことがあります。このイエス様の姿を見て感謝ができない人は心がちょっと、なんかわからない人ですね。まあ霊的サイコパスです、ね、サイコパスは何でしょう。今子供たちがゲームを一生懸命やってるんですけど、相手を打ち倒します。しかしいくら打ち倒していくら相手を攻撃してももう心の痛みが全然ないんです。ゲーム感覚ですね。これが現実にもなるんですよ。ゲームをあんまりにも没頭すると、それをサイコパスと言ってる。相手の痛みが全然感じられないということですね。私たちが十字架を見ながらも感謝もできない、ただその痛んでる方をただ他人のように私と何の関係もないように思うことが霊的サイコパスです。イエス様は私たちの罪のために差し通され、咎のために砕かれました。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒されました。このことが本当に二つの心がありますよ。本当に感謝だ、私の身代わりになって感謝だ、申し訳ない、その思いですね。それが神様が嬉しく思う、ね、成長というものは親の心、親の苦労、それを少しでも認める、それが成長です。私の代わりになって、生贄になって、私たちをこんなに愛してくださった、それに対して私たちが感謝する、その感謝捧げる人が神様がその人に神の平安を与えてくださいます。神の平安、もう深い平安、その平安で私たちを心と思いを満たして守ってくださいます。私たちの心が乱れないようにしっかり守ってくださるんですね。2番目は感謝はスイッチです。スイッチ、今この部屋がこんなに明るいものは向こうにあるスイッチを入れたからです。感謝します、ありがとうとしたらピューンと天気が来るんです。私たちの心がいろんな問題がある時には圧迫を受けて暗くなる、その暗くなった心を明るくするのはこの十字架からの恵みが私たちの中で入ってくる時光ができる、ね、それをその電流が流れる、電気がつける、それはスイッチよ、スイッチ、そのスイッチが感謝、感謝、感謝でありますよ。感謝すると光がピュッと、だから感謝は光です、電気のスイッチです。だから 皆さん、創世記一章一節を見ると、はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、闇ですね、闇、闇が大いなる水、問題がいっぱいある闇です。形がないんです、何もないんです。神の霊が水の上を動いていった。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた、ね、だから私たちの人生、私たちの生活の中で心配、混乱、混沌、いろんなもの、何もない虚しさ、闇、こういったものが私たちにあるんですね。その中で私たちがそのこの環境、すべてのところ、心も思いも環境も全部明るくなる方法はスイッチですよ。光をあれということ、その光をあれということは感謝であります。ありがとうという時に私たちの心が明るくなる、ね、皆さんの環境がふっと明るくなります、ね、これが聖書の原理ですよ。これは主が良しとされたと言われるんですね。だからもうありがとうということはもう 0.3 秒ぐらいでゆっくりする人は1秒もないけど、光をあれ、感謝します。そうすると良いことが起こる、主が良いとされるものが起こるのであります。それは主が良しとされたとそのように言われますね。感謝を表現すると心も思いももう環境も暗かったものが、暗かったものが全部明るくなります。感謝は奇跡を生み出しますよ。感謝を捧げると主が崇められる。それでそのこの中で奇跡が起こるんです、ね、だからこの感謝を捧げること、アメリカのテレビ、とラディオ司会者が、有名な司会者がデボラ・ノービルという、その方の本が感謝の奇跡、感謝の力という本があるんです。感謝します、この短いこの Thank you ですね、英語では Thank you、 それが私たちの人生を変える力があると、彼がその本の中で、ある人、ジェイクさんという人を取り上げました。彼は食堂のウェイトさんでした。不平不満だらけだったと言うんですね。その不平不満の人がいつも人生が暗く、自分の上司からいつもいじめられ、もう暗くなった。しかし彼が感謝を学ぶんですね。 Thank you を学ぶ。その Thank you という言葉を、それをして彼が Thank you の習慣が身につけるんです。そして彼がこのウェイター補助からどんどん祝福されて、その職業のこの教会ですね、そのところの副社長になったと彼の本の中で彼を書いたんです。 0.3 秒の奇跡ということです。皆さんの人生の中でもうこの天気が入る時には瞬間よ、皆さんの心の中でスイッチが入る瞬間、明るくなります。いくら荒野でいくら暗くても私たちがね、感謝します、ありがとうございます、 という時に奇跡が起こります。まあ、この奇跡、皆さんと私の人生を変える奇跡はこの感謝にあります。私たちは感謝の生贄を知ってるんです。心から学んでるんです。感謝と申し上げないこの心が、この人生の中で、心の中で、思いの中で、また環境の中でスッと電流が入る、光が入る、フォアスイッチ、感謝、ありがとうという、そのスイッチが入った瞬間、暗闇は逃げ去ります。奇跡が起こります。まあ、肯定的な心、積極的な心に変わるんです。感謝は本当に、積極的に私たちが感謝を捧げることが中、ナショナル創業者松下幸之助、有名でしょうね。彼は、家が倒産します。それで小学校4年で学校終わります。それで自転車商店のところで店員さんになるんです。店員をしながら、彼がもう大きな財閥の会長になるんですけど、その秘訣を記者が聞くんですね。成功の秘訣を教えてください。私には3つある。一つは私が貧しかったこと、2番目は私が弱かった、体が弱かった、3番目は私が学びがなかった、この3つを取り上げたんですね。この3つはこの世の人々はみんな不平不満の材料です。しかし彼はそれを感謝の条件として変えました。暗闇に光が照らされたんですね。私が貧しかったから真面目に働きました。私の体が弱かったから健康の大切さを知り、体を大事にした。私が学ぶことができなかったから、この世の人々みんなを私の先生として置いて、私が学ぶことができたと、そのように言いました。これが感謝の奇跡ですよ。3番目は、感謝は癒しです。もう最新の脳科学の研究では、感謝はストレスや鬱をもう癒すんだと言うんですね。また感謝すると私たちの血流ですね、血流が良くなるんです。不平不満して怒ったりすると血管が硬くなる。血流が良くなると免疫が高くなって、ね、痛みが消えます、ね、だから感謝することはもう全ての祝福であります。第二次世界大戦が終わって、川上さんという日本軍の海軍の将校が家に帰りました。自分の故郷に帰ってみたら、みんな敗戦した日本だけです。もうそれを見ると、どうしてこんなに悲惨になったか、どうして負けたか、それで怒りがどんどんどんどん込めた。この敵が憎くてたまらない、そのように不平不満ばっかりしてる時に、体がどんどんどんどん硬くなっていきました。体が不便になったんです。不満をすればするほど血流が悪くなる。だから体が硬くなっていくんです。だからあとはもう全身が動けなくなってる。その時ある精神科医者に尋ねるんですね。藤田という精神科医者が彼に、この彼の話をずっと聞いて、静かに処方箋を書きます。あなたは薬はいらない、 毎晩感謝を1000回して寝なさい。だから感謝します、感謝します、感謝します。1000回感謝して、もうその日が続いて、ある日息子がね、柿を持ってきました。お父さん柿を食べて、彼が1000回感謝をずっとしていたからね、もらいながらありがとうしながら手がピュー自由になりました。ありがとうとする瞬間、体がこう柔らかくなるんで、それで自分の手が動き、足が動き、自分も驚き、ね、硬くなったその体がどんどんどんどん溶けていく。だから体全体が回復されました。感謝の力ですよ、ね、感謝すると本当に私たちは奇跡を体験します。不平満すると血流も悪くなるし、すべて思いが暗くなるし、ね、心も暗くなる。もういいことは一つもないよ皆さん。だから暗いものが見えるんでしょう。けどそれを明るくするのは感謝しかありません。感謝します。とするとそれが変わる、奇跡が起こる。私たちの心の中が明るくなる、環境が変わる、人生が変わる、ね、死んだものもよみがえる。イエス様が死んで4日になったナザロの墓にみんながどうしてこんなに遅く来たんですか、不平満をする。しかしあなたは私の言うことを信じれば神の栄光を見る。死んで4日になって、じゃあ墓の石を取り除きなさい。死んで4日ですよ、腐ってるんですと言っても、イエス様はその墓の前にこのように祈られるんですね。主よ感謝します、あなたが私の祈りを聞いてくださっていることを感謝します。それでナザロよ出てきなさい。死んで4日になったナザロが出てきました。それは感謝の奇跡であります。だから皆さん、環境がいくら暗くてもね、暗いものが大水の上にあって、形もなく何もない、そのようなところでも皆さん、私たちは感謝の池に、イエス・キリストに感謝することができます。イエス様のように天の父に感謝を捧げる。そしたらこの心が皆さん肯定的に変わりますよ。まあ私はいいことばっかり家にあると思うんですか。そうじゃありませんよ。けど私は感謝するからいいことに全部変わるし、感謝するから全てが変わってくるのであります。それで皆さん感謝しますという時に奇跡が起こる。どんな奇跡ですか。よみがえりです。死から人が出てくるんです。人が変わる。まあ今イエス様の再臨のことをよく言ってる時代が来ました。けど皆さん、私たちが変えられる、体が復活の体に変えられる、その方法は何でしょう。感謝にあります。感謝すると私たちがよみがえります。イエス様が感謝を捧げて全てを癒し、全てのこの絶望希望に変えてくださいました。私たちはもう感謝することがいっぱいあります。イエス様が私たちの罪を背負ってくださって、テテレスタイと言われた、 全部支払いました。病を背負ってくださったイエス様、イエス様の打たれた傷によって癒されます。だから私たちは感謝するんです。自分の体がどこか問題がある、暗闇がある、その神様の、ね、全能者が成し遂げられたその素晴らしい恵みがいつどこで来るか、ありがとう、感謝する時ぴょんと 0.3 秒、これより早く来ます。感謝の生贄を捧げる人が私をあがめよ、その道を正しくする人に私が神の救いを見せよ、救われよ、日本を救われよ、この教会をリバイバルされよ、感謝することで、ね、その奇跡が起こるのでありますよ。だから皆さんと私が環境を見て、あ、環境が暗い暗い暗い、そのようなことを言わないで、ね、イエス様に感謝して、イエス様から来る十字架の恵みが、小銃の福音の恵みが皆さんを覆うように、満たすように祝福します。ありがとう、ね、素晴らしい恵みを、ありがとう、常しえの命を、いつも共にいてくださる素晴らしいイエス様。皆さんの中で主がずっとおられるようにすることも感謝よ。感謝を捧げると、私があなたと共にいるんだよ、あなたの死だと共にいるんだよ、ね、感謝するとそのような、ね、思いが守られる。私一人だという思いが全然ない。感謝をすると思いも心も守られる。私があなたと共にいる、イシュルン、私があなたと共にいる、皆さんの名前でそのようにね、感謝を捧げてください。そうすると主が自分と共にいることが分かります。じゃあ祈りましょう。主の御名を呼んで一緒に祈りましょう。感謝は奇跡です。感謝は力です。私たちはね、感謝の生贄、イエス・キリストが私の代わりになったその生贄をいつも見て感謝します。主の御名を呼んで感謝の祈りをしましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イカカラバラバラバラバラ、アバ父よ、アバ父よ、今私たちは感謝を学びました。感謝はスイッチです。私たちはいつも感謝の生贄を主の前で捧げてます。私の祈りは主イエス・キリストが私の身代わりになったその感謝です。まだ本当に申し上げない気持ちもあります。ハレルヤ、ハレルヤ、その感謝で主よ、私たちの心が暗くなってる心が今守られます。明るくなります。思いも否定的な思いからこれが変えられます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。環境も主が光をあれと言われて環境が変わりました。それを良しとされたと主が言われます。主よ、今 病気を持っている人がいますか。その病気に対して主に感謝します。イエス様が私のこの病を背負ってくださいました。ハレルヤハレルヤハレルヤ。不平満して血流が硬くなって体が動けない、環境が動けない、経済が動けない、いろんな詰まったそのものが今感謝の力で突破します。突破します。ハレルヤ。感謝します。ハレルヤ。天のお父様感謝します。今私たちの心が守られること、思いが守られるその秘訣、自分の心が明るくスイッチがオンになる方法が感謝であることを主を教えてくださいました。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今どんな歌を歌った。それはさありがとう。ハレルヤ。
素晴らしい恵みをありがとう。常しえの命をいつも共にいてくださる素晴らしいイエス様、知識をありがとう。常しえのあがない、いつもともにいて
皆さん、いつも祈る時に十字架のイエス様を見てください。イエス様が私の罪を代わりになってくださった。私はキリストと共に十字架につけられている、これが分かるよ。私の罪がそっちにそっくりいった。十字架、私が死んだ、キリストと共に死んだ、キリストと共に死んで私が生きるんではなくて、私のうちにキリストがおられます、ね、このように思いがして、いつも自分の心がキリストで満たされます。それが祈りよ。祈り、祈りはキリストを見ながら感謝する祈りよ、ね、それが私たちの感謝する言葉で環境が変わるし、ね、思いすべて心が変わるのでありますよ。これがその位置です。